聖徒たちよ、主を褒め歌え、その聖なる御名に感謝せよ。まことに御怒りはつかの間、命は恩寵のうちにある。夕暮れには涙が宿っても、朝明けには喜びの叫びがある。おはようございます。ただいまから1月24日の私立礼拝を主に心からお捧げいたします。最初に聖歌の621番、聖歌の621番を賛美しますので、皆様どうぞお聞きください。
ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、詳しくより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
どうぞお座りください。続きまして聖書講読をいたします。
本日の聖書講読の箇所は旧約聖書の伝道者の書3章1節から15節までになります。旧約聖書の伝道者の書3章1から15節までになります。真ん中ほどに詩編がありますけど、詩編の次が箴言、その次が伝道者の書となっています。伝道者の書3章1節から15節まで、最初に司会者が奇数節を読みさせていただきますので、皆様で偶数節をお願いいたします。それでは読みさせていただきます。天の下では何事にも定まった時期があり、すべての営みには時がある。
生まれるのに時があり、死ぬのに時があり、飢えるのに時があり、飢えたものを引き抜くのに時がある。
殺すのに時があり、癒すのに時がある、崩すのに時があり、立てるのに時がある。
泣くのに時があり、微笑むのに時がある、嘆くのに時があり、踊るのに時があり、
石を投げ捨てるのに時があり、石を集めるのに時がある、法要するのに時があり、法要をやめるのに時がある、
探すのに時があり、失うのに時がある、保つのに時があり、投げ捨てるのに時がある、
急ぐのに時があり、縫い合わせるのに時がある、黙っているのに時があり、話をするのに時がある、
愛するのに時があり、憎むのに時がある、戦うのに時があり、和睦するのに時がある。
働く者は労苦して何の益を得よう。
私は神が人の子らに与えて
神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠を与えられた。しかし人は神が行われる御業を初めから終わりまで見極めることができない。
私は知った、人は生きている間に喜び楽しむほか何も良いことはないの。
また人が皆食べたり飲んだりし、すべての労苦の中に幸せを見出すこともまた神の賜物であること。
私は知った、神のなさることは皆永遠に変わらないことを、それに何かを付け加えることも、それから何かを取り去ることもできない。神がこのことをされたのだ。人は神を恐れなければならない。
今あることはすでにあったこと、これからあることもすでにあったこと、神はすでに追い求められたことを これからも探し求められる。ために一言お祈りをさせていただきたいと思います。神のなさることはすべて時にかなって美しい。また神は人の心に永遠を与えられた。恵み深い天の父なる神様、尊い皆を心から褒めたたえて賛美いたします。先週も新型コロナウイルスが各地で広がり、石川県ではそのことに関する感染拡大警報も出されましたけれども、そのような中にあっても、あなたはこの小さき者の歩みを守り支え導いてくださり、今日またこのように私たち一人一人をこの礼拝に、あなたご自身の御前に招いてくださいました恵みを覚えて、心から感謝をいたします。また今日も私たち一人一人を罪からあがない救い、永遠の救いの中に招いてくださいました、あなたの深い憐れみ、また御子主イエスキリストの十字架のご愛を覚えて、心からの感謝とまた賛美を御前にお捧げいたします。今日もこの礼拝をあなたご自身が導き祝福してくださいますように。そして今日も開かれようとしている聖書の御言葉を通して、あなたご自身の命の御言葉を聞かせてくださり、私たち一人一人の心、また信仰を励まし強め導いてください。そして今日から始まる新しい1週間も、いつも喜び絶えず祈り、すべてのことについて感謝しながら歩むことができますように、また神と隣人と自分自身を正しく愛して、神の国の喜びを広げる喜びの器として、私たち一人一人が固く立って歩むことができますように、私たちの信仰を励まし強め導いてください。また今日も新型コロナウイルスのために危機的な、また絶望的な状況にある人々、感染者とそのご家族、医療従事者の方々、また経済的にも精神的にも追い詰められている方々の上に、どうかなどの特別な助けと、また憐れみを与えてくださいますように、また上に立てられている指導者たちに良い知恵を与えてくださいますように、そしてこの感染症が一日も早く収束することのできる恵みを与えてくださいますように、心からお願いいたします。また神様、先週はアメリカで新しい大統領が選ばれ就任しました。どうか今大きな分断、痛みの中にあるアメリカの人々の上にも、あなたの癒しと助けを与えてくださり、どうかアメリカを世界中に平和をもたらす神様国として、神様が用いてくださいますようにお願いをいたします。神様、今日もあなたの救いを知らずに迷っている魂、重荷を背負って苦労している魂、また滅びに向かっている多くの魂を憐れんでくださり、あなたの導きと救いを与えてくださいますように心からお願いいたします。また神様、今日も全国各地、世界中で時を同じくして持たれようとしている、また持たれている主にある教会、教会の礼拝の上にも、あなたの豊かな恵みと祝福を与えてくださり、あなたの皆が全世界で崇められる今日の聖なる一日とさせてくださいますようにお願いいたします。すべてを御手にお委ねし感謝して、尊い主イエスキリストの皆を通してお祈りします。アーメン。もう一曲、聖歌の646番、聖歌の646番を賛美いたします。 では今月の暗唱聖句、修法の見開きの左下にあります今月の暗唱聖句を二度ご一緒に読みしたいと思います。ヨハネ一章五節の御言葉です。3、はい、光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。ヨハネ一章五節。もう一度、3、はい、光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。ヨハネ一章五節。それでは、本日のメッセージの聖書箇所をご一緒にお開きしたいと思います。本日のメッセージの聖書箇所は新約聖書ヨハネの福音書1章35節から51節になります。福音書1章35節から51節までになります。読みさせていただきます。その翌日、またヨハネは二人の弟子と共に立っていたが、イエスが歩いて行かれるのを見て、見よ、神の子羊と言った。二人の弟子は彼がそういうのを聞いて、イエスについて行った。イエスは振り向いて、彼らがついてくるのを見て言われた。あなた方は何を求めているのですか？彼らは言った。ラビ、略して言えば先生、今どこにお泊まりですか？イエスは彼らに言われた。来なさい、そうすればわかります。そこで彼らはついて行って、イエスの泊まっておられるところを知った。そしてその日、彼らはイエスと一緒にいた。時は第十時頃であった。ヨハネから聞いてイエスについて行った二人のうちの一人はシモン・ペテルの兄弟アンデレであった。彼はまず自分の兄弟シモンを見つけて、私たちはメシア、略して言えばキリストにあったと言った。彼はシモンをイエスのもとに連れてきた。イエスはシモンに目を留めて言われた。あなたはヨハネの子シモンです。あなたをケパ、訳すとペテロと呼ぶことにします。その翌日、イエスはガリラヤに行こうとされた。そしてピリポを見つけて、私に従って来なさいと言われた。ピリポはベツサイダの人で、アンデレやペテロと同じ町の出身であった。彼はナトナエルを見つけて言った。私たちはモーセが律法の中に書き、預言者たちも書いている方に会いました。ナザレの人でヨセフの子イエスです。ナタナエルは彼に言った。ナザレから何の良いものが出るだろう。ピーポは言った。来て、そして見なさい。イエスはナタナエルが自分の方に来るのを見て、彼について言われた。これこそ本当のイスラエル人だ。彼のうちには偽りがない。ナタナエルはイエスに言った。どうして私をご存知なのですか？イエスは言われた。私はピリポがあなたを呼ぶ前に、あなたがイチジクの木の下にいるのを見たのです。ナタナエルは答えた。先生、あなたは神の子です。あなたはイスラエルの王です。イエスは答えて言われた。あなたがイチジクの下にいるのを見た と私が言ったので、あなたは信じるのですか？あなたはそれよりもさらに大きなことを見ることになります。そして言われた。まことにまことにあなた方に告げます。天が開けて神の御使いたちが人の子の上を上り下りするのをあなた方は今に見ます。人生は出会いで決まるとよく言われます。私たちはおぎゃーと生まれた瞬間、自分の親、自分の両親、家族との出会いがあります。また友達との出会い、先生との出会い、生涯の伴侶との出会い、子供や孫たちとの出会い、仕事や仕事仲間との出会い、人生にはいろいろな出会いがあって、私たちの人生はそんな出会いによって左右され、時に良くもなれば悪くもなる、そういったものではないかと思います。けれども、私たちの人生にとって最高最大の出会いは、生ける真の神イエス・キリストとの出会いなのです。今日の聖書の話は、そのイエス・キリストに出会い、人生が新しく変えられた人々の話ですけれども、今日はこの箇所から私たちを愛し、私たち一人一人を永遠に続く喜びの中へと招いてくださる、そんな神様の恵みに心を向けながら、御言葉を通して神様の御声を共にお聞きしていきたいと思っています。今日も最初に聖書のスライドの絵を見て、大まかな内容を理解してから御言葉の学びに入らせていただきたいと思っています。
この人はアンデレという人です。アンデレはイエス様は救い主ですというお話をある人から聞いて、イエス様にお会いしてみたい、そしてイエス様のお話を聞いてみたいと思いました。それでもう一人のお友達と一緒に道を歩いていたイエス様の後についていきました。テクテク、テクテク、テクテク。するとイエス様が振り向いておっしゃいました。あなた方は何を求めているのですか？アンデレと友達は言いました。イエス様、あなたは今日どこにお泊まりになるのですか？するとイエス様はにっこり優しく微笑んで、私についてきなさいとおっしゃり、二人を一緒に宿に連れて行ってくださいました。その日、二人は夜遅くまでイエス様とお話をすることができました。そのお話を聞いたアンデレは、このイエス様こそ、昔から預言者たちが預言していた救い主、神様のもとから来られたメシアだと分かりました。そして、イエス様の弟子になることに決めたのです。次の日、アンデレは、大急ぎでお兄さんのペテロのところに走って行っていました。お兄さん、僕は救い主に会ったんだよ。一緒に来てその方に会ってみてよ。それは本当かい？ペテロはアンデレについて行きました。イエス様にお会いしたペテロもイエス様が救い主だと分かり、イエス様の弟子になりました。次の日、イエス様はピリポという人を見つけて声をかけました。私に従ってきなさい。するとピリポはすぐにイエス様についていきました。ピリポもイエス様の弟子になったのです。その後彼はお友達のナタナエルのところに行っていました。ねえねえ、聞いてよ。僕は救い主にお会いしたんだ。ナザレという町の出身でイエスという方だよ。ナタナエルは信じられないという顔で答えました。ナザレだって？そんな田舎の小さな町から救い主が現れるわけがないよ。 いやいやいや、そんなことは言わないで、とにかく一緒に来て会ってみてよ。ピーポはナタナエルをイエス様のところに連れて行きました。イエス様はナタナエルを見るとこうおっしゃいました。あなたはピリポに会う前にイチジクの木の下にいましたね。彼は驚きました。本当にその通りだったからです。イエス様、確かにあなたは救い主です。けれどもイエス様はこうおっしゃいました。あなたはこれからもっと素晴らしい神様の御業を見るでしょう。こうしてイエス様の弟子になった人たちは、やがてイエス様のように人々を愛し、人々を助け、イエス様の救いを世界中の人々に持ち運ぶ人へと変えられていきました。この御言葉を一緒に読みしてみたいと思います。3、はい、私に従って来なさい。1章43節。イエス様に従っていった人々は神様の愛を知り、永遠の救いを受け、この地上でイエス様のように輝く人へと変えられていきました。私についてきなさい、従ってきなさい。イエス様は私たち一人一人にもそのように語りかけてくださっています。はい、あなたについていきます、お従いします。私たちもそのようにイエス様にお従いしていきましょう。
でも聖書の最初の部分できましたら、ご一緒に読みしていただければと思いますけれども、ヨハネによる福音書1章の35から37節までできましたら、ご一緒にお願いできればと思います。はい、その翌日、またヨハネは二人の弟子と共に立っていたが、イエスが歩いて行かれるのを見て、見よ、神の子羊と言った。二人の弟子は彼がそう言うのを聞いて、イエスについて行った。今日の聖書箇所には、後にイエス様の十二弟子、また十二使徒とも呼ばれるようになった人々が、どのようにしてイエス様に出会い、イエス様の弟子となり、イエス様にお従いしていくようになったかということが記されています。そしてここで最初にイエス様に出会い、イエス様の弟子になっているのは、もともとバプテスマのヨハネと呼ばれる人の弟子であった二人の人で、一人の名前はアンデレ、そしてもう一人の名前には、ここには記されていない、のですけれども、おそらくこのヨハネの福音書を書いたヨハネであろうとも言われています。その二人はもともとバプテスマのヨハネの弟子であり、彼からバプテスマ洗礼を受け、彼の教えに従って罪を悔い改めて清い生活を送り、耐え難い苦しみ、絶望のどん底にあった彼らの国イスラエルに神様が救い主を使わせてくださることを信じ祈り、待ち望む、そんな生活を送っていました。けれども、そんな彼らが死と仰ぐバプテスマのヨハネのもとに、ある日イエス様が来られました。そしてイエス様は彼からバプテスマを受け、そのイエス様の上に天から清い神の霊、聖霊が鳩のような姿で下ってくるのを、バプテスマのヨハネは見ました。そしてその日以来、彼はこのイエス様こそが私たちが長く待ち望んでいた救い主、神の御子、世の罪を取り除く神の子羊であると、はっきりと人々に、また自分の弟子たちに教えるようになったのです。 そしてこの日彼の弟子となっていたアンデルともう一人の弟子ヨハネが、そのイエス様が本当に救い主なのか、そのことを実際に自分の目で見、自分の耳で聞いて確かめてみたい、そんな思いで道を歩いておられたイエス様の後をそっとつけるように、追いかけるようにしてついていったのです。ルカ38節を読みいたします。イエスは振り向いて彼らがついてくるのを見て言われた。あなた方は何を求めているのですか。彼らは言った。ラビ、訳して言えば先生、今どこにお泊まりですか。ここでバプテスマのヨハネの2人の弟子たち、アンデルとヨハネは、イエス様におそらく一言も挨拶をしたり話しかけたりすることなく、黙って、この言葉は悪いようかもしれません、ストーカーのようにその後を黙ってつけるようにしてイエス様についていったのではないかと思います。自分から進んで自己紹介をしたり、また自分たちからイエス様に話しかけたりする勇気がなかったのかもしれません。また初対面の人にどのように話しかけたらよいのか、分からなかったのかもしれません。また彼らの師、先生であるバプテスマのヨハネが、この方こそ救い主、メシア、神の御子であるとはっきりと断言する、そのようなお方にいきなり声をかけるのは恐れ多い、怖い、それよりも少し離れたところからイエス様のことを見つめ観察してみたい、そんなふうに思っていたのかもしれませんけれども、このイエス様は後ろを振り向き、そんな彼らに声をかけてくださいました。ご自分に声をかけること、近づくことをためらい、恐れ躊躇していた人々に、イエス様ご自身の方から声をかけて近づいてくださいました。この2人がイエス様に興味を持ち、イエス様のことを知りたい、イエス様と親しくなりたいと願う、それ以上にイエス様の方がこの2人に興味を持ち、関心を持ち、彼らのことを愛し、彼らと親しい関係を築きたいと願って声をかけてくださったのです。そしてイエス様は彼らにこうおっしゃいました。あなた方は何を求めているのですか。あなた方は何を求めているのですか。これはある意味わかるようでわからない、そんな質問ではないかと思います。もしこれがあなた方はどうして黙って私の後についてくるのですかという分かりやすい質問であれば、この二人も、はい、私たちの先生ヨハネがあなたのことを世の罪を取り除く神の子羊、神の子キリストであるとおっしゃっているので、私たちはあなたが一体どのようなお方なのか知りたいと思ってあなたについてきたのですと、そんなふうに答えることができたかもしれませんけれども、あなた方は何を求めているのですかというこの質問は、あなた方は私についてくれば何かもらえると思っているのですか、あなた方は何を求めているのですか、そんなふうにも取れなくもない質問です。ですから彼らはおそらくどう答えていいか分からずに、ラビ先生、今どこにお泊まりですかと話をそらし、話を別のところに移しているのではないかと思います。あなた方は何を求めているのですか。彼らはイエス様が一体どのようなお方か、救い主なのかどうか、そのことを知りたいと思っていますか。だから少し冷静に考えることができれば、あなたがどのようなお方であるかを知りたいと思っているのですと、この質問に答えることもできたのではないかと思いますけれども、このイエス様の質問にはもっと深い意味がある、もっと深いを持った意味を持った質問であるで、この質問は、質問であったと言われています。あなた方は何を求めているのですか。それは私たちの人生の目的、生きる意味そのもの、私たちが毎日一日一日を何のために何を求め、何を目標として生きているのか、そのことを問いかけている、そんな質問であるとも言われています。今お金がないのでお金が欲しい、体の調子が悪いので健康になりたい、良い 結婚相手、良い仕事、また良い大学や高校に入りたい、また自分のスキル、才能を磨きたい。当面の目標はいろいろあると思います。けれどもなぜそれを求めているのか、なぜそれが欲しいのか、それを手に入れることができれば自分の人生はどうなると思うのか、けれどもそれは本当にあなたにとってなくてはならないものなのか、そこにあなたが求めているものが本当にあるのか。また新約聖書のヤコブの手紙4章1節という箇所には、あなた方の中に争いが起こる原因は何でしょう、それはあなた方のうちにある欲望ではありませんか、という言葉があります。何が原因であなた方の間に戦いや争いがあるのでしょう。あなた方の体の中で戦う欲望が原因ではありませんか。ヤコブ4章1節に記されている言葉です。私たちにはあれが欲しい、またこれも欲しいという欲望があります。それはいろいろなものを持ちたいという所有欲であったり、人から認められ尊敬され、また大切にされたいという名誉欲であったり、周りの人を自分の思い通りにしたいという支配欲であったりもします。そして私たちは自分が欲しいものが手に入らないと不機嫌になり、争い、怒り、妬み、傷つけ、また自己嫌悪に陥ってしまう、そんな存在ではないかと思うのです。けれどもイエス・キリストはそんな私たち一人一人にも語りかけておられるのです。あなた方は何を求めているのですか。大の弟子たちはこの日このイエス様の答えに、質問に答えることができませんでした。そして今ここにいる私たちの中にも、この質問にすぐ答えられる人はおそらくいないのではないかと思います。いえいえ、私はそんな高望みはしていません。そこそこの人生で満足だと思っていますと、簡単にきれいに話をまとめることもできるかもしれません。けれども私の人生は本当にこれでいいのだろうか。こんな悲しみや痛みがある。私は本当にこれでいい、これで満足していると言えるのだろうか。そんな疑問が残るのではないかと思います。そしてこの人生の究極の問いかけは、誰も口に出して語ることができない、触れることができない、また答えることもできない、私たちの心の奥底にある問題ではないかと思います。そして誰もが悩み、迷い、そして何をどう答えていいかわからない、そんな問いかけではないかと思います。けれどもイエス・キリストはそこに踏み込んでくださるのです。そこに関わってくださるのです。そしてその問題にすぐに答えは見つからないかもしれない、いやおそらくすぐには見つからないだろう。けれどもその問題について一緒に考えていこうではないか、その問題を一緒に取り組み解決していこうではないかと、私たちを優しく招き導いてくださるのです。あなた方は何を求めているのですか。この質問に対する答えをイエス様はこの日この弟子たちから無理やり引き出そう、またあるいは一方的にこれが正しい答えだから、あなた方はこのことを求めていきなさいと、自分の考えを一方的に押し付けるようなことはなさいませんでした。そしてラビ先生、今どこにお泊まりですかと話をそらすような答え、また初対面の人に突然何の前向きもなく、あなたは今日どちらのホテルにお泊まりですかというようなトンチンカンな質問にも、来なさい、そうすればわかりますと優しく答えてくださり、ただどこに泊まっているかその場所だけを教えてあげて、それではまたどこかでお会いしましょう、さようなら とおっしゃるのではなくて、その宿に彼らのことを招いてください。おそらく一緒にお茶を飲んだりもしたでしょう。また一緒に彼らとご飯を食べるようなこともなさったかもしれません。いや、おそらくイエス様は彼らのことを優しく招き、精一杯のもてなしをされながら、ご自身が神のもとから来られた救い主、何百年も前からイスラエルの多くの預言者たちが預言していた、やがて来られると預言されていた神の御子キリストメシアであることを教え、悟らせてくださったのではないかと思うのです。4世紀から5世紀にかけてローマ帝国で活躍したアウムスチンスという偉大な教会のリーダー指導者がいます。彼が書いた告白という本が有名で、岩波書店からも出版されていて、図書館に行けばどこの図書館にもあるような、そんな本であると思いますけれども、彼は母親が敬虔なクリスチャンでしたけれども、彼は若い頃、当時流行していたマニ教という霊的な興奮、エクスタシーを求めるいかがわしい宗教に関わり、そして自分の性欲を満たすためにみだらな生活を送り、若い女性と同棲をする、そんな生活を送っていました。後に彼はその当時のことを回想して、私は肉欲に支配され、荒れ狂い、全くその欲望のままになっていましたと告白していますけれども、次第にそのような生活に虚しさを感じるようになり、疲れ果て、お母さん母親の教えに従ってクリスチャンになり、清い生活を送りたいと願うようになりますけれども、彼は自分の内側から湧き上がる肉欲をどうにも抑えることができず、古い生活から抜け出すことができない、そんな生活を送っていました。けれどもある日、突然、取りて読め、聖書を手に取って読みなさいという声を聞きます。それは近所で遊んでいた子供たちが歌っていた教会の賛美歌であったのではないかとも言われていますけれども、彼はそこで神様の導きを感じて聖書を手に取りました。そして聖書を開きました。そしてその時彼の目に留まった御言葉は、ローマ人への手紙13章11節の御言葉でした。あなた方が眠りから覚めるべき時刻がもう来ています。というのは、私たちが信じた頃よりも今は救いがもっと私たちに近づいているからです。夜は更けて昼が近づきました。ですから私たちは闇の技を打ち捨てて光の武具を着ようではありませんか。遊興、酩酊、淫乱、公職、争い、妬みの生活ではなく、昼間らしい正しい生き方をしようではありませんか。主イエス・キリストを着なさい。肉の欲のために心を用いてはいけません。彼はそこで神様の深い臨在を感じました。神が自分のすぐ近くにおられ、自分のすべてを知っていてくださり、その御言葉を通して神様が優しく語りかけてくださっていることを感じたのです。彼はその日キリストに出会い、神様の愛を知り、十字架の救いを知りました。そしてその神様からの一方的な恵み恩寵によって新しくされて、罪深い生活の中から立ち上がり、誠の神様だけを求め、清い愛に満ちた人生を歩む人に変えられていきました。そしてやがて多くの人々から信頼され、教会のリーダーとなり、多くの悩める人々を助け、そして争いのあるところに平和を作る、そんな人として用いられていったのです。彼が書いた告白という有名な本の中にこんな言葉があります。神よ、私はあなたによって作られたゆえに、あなたを見出すまでは真の平安を得ません。神よ、私はあなたによって作られたゆえに、あなたを見出すまでは 真の平安を得ません。私が心の奥底で求めていた心の平安、安らぎ満足が、神はただあなたのだけ中にだけあります。そんな彼の告白です。今日この礼拝の中で、購読文で一緒に読みしたました伝道者の書3章に、神様のなさることはすべて時にかなって美しい、神はまた人の心に永遠への思いを与えられたという御言葉がありました。第2版以前の新改訳聖書では永遠への思い、また口語訳聖書では永遠を思う思いと訳されています。また私が使っています新改訳の第3版と新改訳の2017一番新しい聖書では、神はまた人の、また人に永遠を与えられたと訳されていますけれども、神様は私たちの心に永遠を思う思いを、永遠を求める思いを与えてくださっている。そして聖書の中で永遠とは時間がいつまでも続く永遠のことも表しますけれども、永遠に生きておられる神様のご自身のことをも表しています。だから永遠から永遠へと生きておられる真の神様を求める思い、またその神様と共に永遠に生きることを願う思いが私たちの心に与えられている。そして私たちの心の奥底で、私たちが奥底で本当に求めている安らぎ満足はそこにあるのだ。聖書は私たちにそう教えているのです。毎年春と夏に能登聖書教会で、中高大学生青年を対象としたキャンプが行われています。去年はコロナのために春も夏も中止になりました。今年もまだ難しい状況にあると思いますけれども、以前そのキャンプの中で歌われていた賛美の一つで、とても素敵だなと思い、心に残った賛美があります。永遠にあなたとという賛美です。今日はちょっと勇気を持って歌ってみたいと思いますけど、そのうちまた教会の歌集にも加えてみたいなと思っている、そんな賛美です。ただ一つのこと私は願う、あなたの御そばで永遠に生きること、永遠に永遠にあなたと生きる、この口は歌い続ける、あなたの愛を。そんな賛美です。あなた方は何を求めているのですか。自分が何を求めて生きているのか、何を求めて生きればよいのか、どこに人生の本当の慰め、平安、喜び、満足があるのかわからない私たちは、そんな存在ですけれども、イエス様は私たち一人一人にも、来なさい、ついてきなさい、そうすればわかりますと語りかけてくださいます。そしてその問題は、聖書を少し読んだくらいではわからない、教会に1ヶ月、2ヶ月、半年、あるいは1年通ってもなかなかわからない、わかるようでわからない、そんな問題であるかもしれません。また洗礼を受けてクリスチャンになった後も、時としてそのことがわからなくなり、迷い、人生に疲れ果ててしまう、そんなこともあるかもしれません。けれども、そんな私たちに今も与えられている大きな慰め、喜びがあります。それは永遠から永遠に生きておられる真の神が、いつも私たちのそばにもいてくださり、私たちのことを心から愛し、あなたは今何を求めているのですかと優しく語りかけてください。そして来なさい、そうすればわかりますと私たちを招き、私たちを永遠に続く喜び、平安、光と命の中に 招き続けてくださっているという慰めです。そしてこのイエス様がくださる慰め、愛の中に日々とどまりながら生きるとき、私たち一人一人の心の中からもイエス様の愛があふれ出て、私たち一人一人もイエス様に似たものへと変えられていく、そんな恵みが与えられているのです。私についてきなさい、私に従ってきなさい。今週もそんなお方を日々見上げ信頼し、またお従いしながら歩む、そんな一日一日を共に歩ませていただきたいと思います。一言お祈りをしておらしていただきたいと思います。あなた方は何を求めているのですか。来なさい、そうすれば分かります。私に従って来なさい。何を求めて生きているのか、何を求めて生きればいいのか分からない、そんな私たちですけれども、今日今この瞬間もそんな私たちのすぐそばにあなたがいてくださり、私についてきなさいと私たちを導き、永遠の喜び平安命の中にあなたが私たち一人一人を今日も招き続けてくださっている、その恵みを覚えて心から感謝いたします。迷いやすいものです。あなたから目を離してこの世の虚しいものに心を奪われてしまいやすいものですけれども、私たちもあなたについていきます。どうか今週も私たち一人一人がいつもあなたを見上げ、また毎日の生活の一つ一つの歩みの中にあなたの導きを感じ、またあなたの愛を感じ、またあなたの御言葉に従いながら一日一日をあなたと共に歩んでいくことができますように、私たち一人一人を守り支え導いてください。すべてを御手にお委ねし、尊い主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。聖歌の580番、聖歌の580番を賛美しながら感謝の捧げ物を主にお捧げしたいと思います。
神を愛する者、すなわち神のご契約に従って生きられた者のためには、神がすべてのことを使わせて敵としてくれると私たちは知っています。兄弟たち、あなた方も弟子のことを考えてごらんなさい。ムサドンは身分の高い者が多くはなく、権力者も多くはなく、また、強い者も多くはあります。しかし神は身分の高い者を恥ずかしめるために安い者を召し、また強い者を恥ずかしめるために弱い者を召されました。またそれに足らない者や見下された者を神は召されました。これは神の御前では誰も怒ることのないためです。しかしあなた方は神によってキリストイエスの地にあります。キリストイエスは私たちにとって神の救いとなり、また自由と清めとおがらえとになられました。兄弟たち、あなた方の召しのことを考えておられます。神様、私たちは取りに足らないもの、癒されているもの、身分の低いものとありますが、それがあなた様は私たちに、私についてきなさい。あなた方を人間を取るものにし、漁師から人間を取るものにしてあげようと。神様、そのような言葉を、私があなたを愛したのではありません。あなたが私を愛したのではありません。私があなた方を愛したのですと言われました。あなた様は私たちを愛して、声を聞いてくださいました。と、神様は、今日の、お話から、学ばせていただきまして、ありがとうございます。神様、どうぞ。私が道であり、真理であり、命であると。そのような神様が、私たちに弟子としてください、示してください、そして、道を与えてくださること、ありがとうございます。どうぞ、今週1週間も、あなたは私の足の灯火、私の道の光です。どうぞ、祝福。私たちもどうすればいいかわからないと思いますが、あなたはどうぞ道を示し、そして、あなたは弟子として召してくださっていることを、あなたは日々覚えながら、どうぞ、過ごしていくことができるようにさせてください。今日定めしたものは私たちの、あなたから頂いた恵みの中の一部ですが、どうぞあなた様のご用のためにお伝えください。このように感謝してイエス様のお名前としてお祈りします。
最後に照英聖歌の383番を賛美しますので、皆様どうぞご聴きください。あなた方をつまずかないように守ることができ、傷のないものとして大きな喜びを持って栄光の御前に立たせることのできる方に、すなわち私たちの救い主である唯一の神に、栄光、尊厳、支配、権威が私たちの主イエスキリストを通して永遠の先にも今もまた世よ限りなくありますように。仰ぎ恋願わくは 私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊との親しい交わりが、我ら一人一人の上に、今も、後も、とこしえまでも豊かにありますように。アーメン。